とします。神よ、私の心は揺るぎません。私を歌い、私の魂を歌、褒め歌を歌いましょう。従業のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ、私は暁を呼び覚ました。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国々の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。天内聖神様、あなたの皆を賛美いたします。今年ももう残り1ヶ月を切っております。これまでも私たちを導いてくださった神様、本当に感謝いたします。今週はアドベント第2週目となっております。神様、どうぞ一人一人がイエス様の誕生を待ち遠しくする期間であり、また今の私たちにとってはイエス様の再臨を本当に祈りながら待っている期間となります。神様、どうぞ今日もこの御言葉を通して私たち一人一人にお語りください。本当に一人一人がイエス様の誕生を心から喜び詰める時となりますように、主を助けに導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。はい、先ほどもね、中村さんおっしゃってましたけどね、中村美穂さんがね、以前亡くなったっていうニュースが、何事かと思ったら、どうもね、ヒートショックっていうんですかね、あれが原因じゃないかっていうようなこと言われてますけどね、特にニュースの記事もあってましたけどね、ご高齢の方に限らず、若い方もそうなる可能性があるということで、この時期ね、平野さんともね、お祝いと言ってますし、かつて小瀬にいた、病を召された方なんですけども、ご高齢の方で、やっぱりこれぐらいの時期になると、そういった突然ね、お風呂に入るときが一番怖いなおっしゃってましたね。だから脱衣所を温め、脱衣所だけだとお風呂場もね、湯船を張ってる方は蓋を開けてちょっとだ、浴室お風呂場をちょっとね温めて、常にこう体がびっくりしないような寒いところから温かいところにボンと入ると、まあそういったことがねあるということで、今日そういったことをね、気をつけなければいけないかな。あと、ニュースの記事では、お風呂に入る前にコップ一杯の水を飲むといいみたいなことも、はい、書いてありましたのでね、本当に、皆さんもね、気をつけましょうって言っても、もうすべて生まれるときも、召されるときも、すべて神様が逃げられているので、私たちには何ともできませんけども、少しでもね、そういったことがないように、やっていかなきゃいけないのかなと思います。あと、いよいよ来週ですね、クリスマスチャリティーコンサートになっております。皆さんね、お祈りしてくださったり、あとチラシもね、たくさん巻いていただいたことを本当に感謝いたします。メニュー様もご覧いただいた、ありがとうございます。神子さんの絵も終わってください。ありがとうございます。たくさん今回いつもの地区以外にも、まあ、今度は、トラックもマックということで、そこにも巻こうということで、1万、地区は1万3000なので、北のは1万3600の、まあ、多分印刷の関係で少しいつも多く来るので、その方が1万3600枚ということで、ですね、で少し私は舐めておりまして、まあ、大丈夫だろうと、なんなら私一人でもいけるんじゃないかぐらいの、そんなね高ぶりをすいません持ってしまいました。ですが、まあ、実際には、中野上町ですね、吉江先生の前となって、中野三郎というところですね、大きなマンションというか団地というか、そこがあるところですね。もう中野三郎をやった時点でこれはやばいぞと終わんのかなっていうぐらいの感じで、この1万3600という数、 あのトラクト、今回トラクトを待ってる、トラクトに関しては、あの別にこのクリスマスコンサート終わっても書けるんです。日付が書いてない。でもあの、ハガキのサイズはさすがにもう、ね、あの日にち書いてますし、終わったのにそれを巻くわけにもいかないし、何よりもね、皆さんが捧げてくださった、まあね、この教会のために捧げてくださったので、使い方はいいでしょうけど、でもね、やはりその無駄に、ね、言えば1枚を無駄にするってことはとても心が痛むので、できるだけこれを巻かなければならない、なんとしても巻かなければならないということで、奈良さんの終わり、暁をやり、あとはか、追い分けか、追い分けをやった時点でも、当初考えたよりも、なぜかもう3000枚ぐらい余っちゃって、なんでこんなに余るんだろう、巻いてないところがないはずなのにと思いながら、でもそれでも3000枚っていうのもね、これも捨てるのも大変だってことで、当初予定してたところ以外は、ね、本郷町とか、八幡町とか、あと、それでも終わらなかったんで、金曜日は清川まで、はい、足を伸ばして、なんとか、一万三千六百の皆さんと共に一緒に助けていただきながら、負けたこと。ありがとうございます。なので、ここからですね、本当に一人でも多くの、ね方がまず、このコンサートに来ていただいて、さらに、ね、礼拝に残してね、一緒にね、お母さんを賛美しながら礼拝にね、できる方々が一人でも多く来てくださるといいなということを思いますので、引き続きね、まずは、来週ですね、たくさんの方が来ていただき、いつも以上にね来ていただくことを皆さんでお祈りしながらいかなければいけないかなと思います。赤月町、ね、そういえば恵さんが赤月町で、スーちゃんは平等に落ちていた。尊敬します。皆さん、すごいですよ。行ったことありますか？スーちゃんたちはね、川沿いだもんね。巻いた時に分かった。最初分かんなかったけど、巻いてるうちに、あれ、犬が書いてあった。インブラって書いてあった。あ、で、あの坂を登ったのはね、
卒業してたのも、なんか、自分で
散歩があったよ。あそこは散歩っていうところじゃない。
最近は、友達の家を経由して帰るから、2キロか3キロぐらい、遠回りして帰ってた。
そうなの。山伏が登るような、過酷な修行をするような、普通の坂じゃないよね。そうだよね。そう。階段もあるし。もうこうやって膝をこうやってやるのも、はぁはぁはぁ。なんていうところなんだと思いながら、尊敬します。いい運動にはならないけど、でもちょっと毎日は月1ぐらいでいいかな。そんな大変なところですね。はい、では今日ですね、今年まで、もう残り3週間今年ね、皆さんにとってみればね、どのような年だったでしょうかね。まあ、それで、生まれた環境というのが違うので、喜びもあったり、悲しみもあったりね、寂しさもあったりっていう、さまざまなことがあったかなと思います。さまざまな問題、課題っていうのも、それぞれが感じた1年ではなかったでしょうか。私たちはですね、そういった多くの問題、あるいは課題に直面しているからこそ、 私自身は希望を持ちたいなと思うことではないでしょうか。ではその希望って何でしょうか。お金でしょうか。ね、今この年末ジャンボ宝くじが皆さん発売され、発売当初はね、銀座にはね、多くの、チャンスセンターとしてね、そこで多くの人たちが詰めかけられていますからね、そういった希望はお金にあるでしょうか。あるいは高価なものを私たちが希望なんでしょうか。あるいは長生きに、ね、することが私たち希望なんでしょうか。まあ、そうではなくてですね、私たちの希望は神の御子イエス・キリストにあるということなんですね。9節ですね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。で、先ほども和式でね、誠の光って歌いましたけども、まあ、光は暗いところだけなく、すべてを照らすんですね。まあ、光があれば何だかほっとするというのはないでしょうか。ちょっと前にお遍路したということを話しましたけども、お遍路しているとですね、私は2回ほどこう遭難してからったんですね。山道ですね。まあ、そのお寺に行ったってことで、御神ってところに、お寺の住職にこう印書いてあるんです、ね、それが5時なんですね。でなんとか5時までにそのお寺に行きたいと思ったんですが、ちょっとこう前のお寺が時間になってしまったんで、5時に着くのは難しそうだなっていうところで、遍路地図っていうのがあるんですけども、それを見るとですね、ちょっと近道のルートがあったんですね。そこに入っていったんですけども、地図が間違っていたのか私が間違ったのか、どうも変なところに入ってしまい、明らかに、ここは道がねえなっていうところに入ってしまって、でももうとにかく進むしかないってことで、本当に山の斜面を登って降りたはいいが、降りて道に出たんですけど、その道右に行けばお寺に着くのか左に行けばお寺に着くのか全く分からなくなってしまう。お寺に電話をしたんですけども、すぐに山を降りてます、ここのお寺には宿泊するところがないので、とにかく降りてくださいって電話で言われたんですけども、降りるのがないのか、右に行けば降りられるのか、左に行けば降りられるのか全然分からずに、で結局、まあ、なんとかこっちかなっていうところを行ったんですけども、時期がですね、ちょうど11月もう中旬以降だったので、もうすぐに、まあ、山の中ですし、もう暗くなってきて、まあ、5時、ね、ちょっと前ですから、もう暗くなってきて、もう真っ暗なわけですね、山道なんで。で、懐中電灯を私は持ってたと思うんで、それを照らしながら、こっちはどっちなんだと、ちょっとビビりなんで、そういうのも何か旅館あるものが見えてしまったらどうしようとか思いながら、なんとか向こうの光が見えたんで、そこに飛び込んでいったら、ちょっと崖みたいなところ、崖に行けないところを転がるように降りてったら民家があったので、そこに助けを求めたというのがありますけれども、まあ、それだけ光っていうのは私たちにとってはね、本当にほっとする、ね、そこに行きたくなるような感じなんですね。で、私たちの希望の光っていうのはイエス様なんですね。で、そのイエス様っていう存在がどれほどのものなのか、今日はこのヨハネの福音書が私たちに言葉を開いて聞いていこうと。で、まずイエス様という方は本当にこの天地が創造される前からすでにいたということなんですね。一章の一節ですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。で、とても有名な箇所かなと思います。で、初めに言葉があった、この言葉っていうのは14節で、言葉は人となって私たちの間に生まれた、つまりイエス様のことを表していますね。で、このヨハネの書き出し、はじめにということなんですけども、これ似たような箇所が、まあ創世記ですね、創世記一章の一節、はじめに神が天と地を創造したというのがあります。で、ヨハネのこの福音書の書き出しと創世記の書き出しなんですけども、多くの共通点があるんですね。まあ、どちらもはじめにという言葉で始まる。で、創世記では、 神様が光をなり血われ、血は植物を種のできる草や種の入った実を結ぶ果実を種類ごとに地の上に芽生えさせようと言って、まあ、言葉によって神様はこの地上この天地万物を作られたというのはこの創世記のことです。で、我の君主でもイエス様のことを言葉と呼んで、3節でと3節を見ると、もう全てのものはこの方によって作られた、作られたものの中で、この方によらずにできたものは一つもなかったということですね。で、創世記では、神様が最初に作られたのは光でした。で、ヨハネの福音書でも読ませたと、この方には命があった。この命は人を光であった。といって、まあ、光を表しているんですね。で、この創世記の始めとヨハネの福音書の始め、どちらが始めでしょうか。まあ、どちらも始めってことをついてるんですけども、ヨハネの方が始めって言ったらそうですね。創世記の始めっていうのはこの天地この世界の始まりがスタートなんです。でもヨハネの始めっていうのはもう本当にこの天地以前の、もう神様が存在されたその時からこの始め、その初めからイエス様がおられたっていうのがこのヨハネの書き出しのところです。イエス様という方はこの天地万物世界が作られるその前の前の前、どれぐらい前なのか分かりませんけども、それぐらいの前からこの方はもうすでに存在したんだよってことをヨハネは私たちに教えるんですね。それがイエス様というお方。そして次にイエス様という存在は全てのものの源ということですね。2節と3節、4節ですね。この方は初めに神と共におられた。全てのものことがこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。というのを言った通り、この初めに神と共におられた、これはもうすでに神様という存在が、まあ、どのように誕生したのか私たちには分かりませんけれども、そこからこのイエス様はいらっしゃったということです。で、この方には命があったというんですけれども、これは霊的な命、永遠の命のことです。そしてこの命である方は人の光だったんですね。で、この光というのは後に出てきますけども、闇はこれに打ち勝たなかった。光の中に闇というのは入ることができないんですね。光は闇を追い出すんです。そして5節見るとですね、光は闇の中に輝いているというんですね。で、この箇所だけ現在形なんですね。はじめに言葉があった、あるいはこの方には命があったというふうに過去形で書かれているんですけども、この光は闇の中に輝いているというのはもう現在形、つまりイエス様という存在は今はなおこの闇の中に輝いている存在なんだよということが、その方が約2000年前この地に、まあ、私たちのところに来てくださった。私たちの今いる世界、まあ、昔からそうだったかもしれないんですけども、いろいろな苦しみ困難があると思います。で、闇が支配しているんじゃないかなというのもかもしれない、そういった世界です。でも聖書はそう言ったんですね。闇は確かにあるんです。ですが、 そこにはイエス様はすでに勝利されたんだよ、光として輝いているんだよということを私たちに教えるんですね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イザヤ書の言葉なんですけれども、イエス様は光によって私たちの上に輝いているんです。イエス様が十字架と復活によって罪と死に勝利してくださったんです。例えば私たちがこの死の影の谷を歩いているように見えても恐れることはないですね。命の光である方が必ず私たちと共にいてくださり、そしてそこから脱出する道をも備えてくださって、そして私たちを導いてくださっている、それがイエス様ということなんですね。そしてこのイエス様は全ての人を照らす誠の光なんですね。9節ですね。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス様が地上に来られたその目的の一つというのは、私たちに父なる神様がどのような方か、そのことを表す、掲示するために来てくださったんですね。光というのは物を照らして私たちにそれを 見させてくれるんですね。そのように光るイエス様は私たちの目を開いてください。そして神様がどのような方かを私たちに見せてください。これもイエス様という存在が表すんですね。私たちは神様を直接見ることはできません。それは、昔からそうでしたね。でも私たちはイエス様を知ることによって神様がどのような方、それを知ることができるんですね。かつてですね、この時バプテスマのヨハネがいました。バプテスマのヨハネというのは確かに人々から崇められる存在でありましたけれども、そのヨハネですら、6節ですね、神から使わせた一人の人が現れた、そんなヨハネであった。バプテスマのヨハネです。で、ヨハネという存在は、この人が私のために来た。光について話すためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。光についてです。つまり、イエス様について明かしするために、バプテスマのヨハネというのは生まれたんだよ。今日もジュニアキッズのですね、イエス様の誕生の前の、映像ですが、バプテスマのヨハネを産んだとありますけれども、彼はあのイエス様を明かしするために来られたんですね。そのヨハネですけども、自分はこのイエス様の口の紐を解くことの価値すらなかったと言われるぐらい、ヨハネバプテスマのヨハネ自身は人々から崇められ尊敬されていた存在ですけども、でもそれでもイエス様のほどの私は値打ちがないんだよと言われる方でした。イエス様はこのヨハネ、バプテスマのヨハネ、あるいは他の預言者たちよりも偉大な方であり、それは神様ご自身なんです。 まあ、世界の宗教の領域ですね、多くの予言的な働きをする人たちというのが現れています。まあ、いろんな宗教あると思います。それこそトラクトを配っている時に、天理教の、ね、教会っていうのを名乗っていますけどね、3件か4件ぐらい見ました。本当にお家みたいな感じのところでしたけども、まあ、本当にそういったいろんな宗教があるんですけども、まあ、そのいろんな宗教で、崇められている存在となるんですけども、まあ、その宗教の中にブッダという人がいます。で、彼はですね、まあ、その生きるべき道を、まあ、人々に教えていたというのがあるんですけども、まあ、意味ある人生というのはどのように送ればいいのかというのを、まあ、説いていたのですけども、ですがイエス様という方は、まあ、そういったものではないんですね。ヨハネの14章の6節ですね。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰も父の御もとに行くことはできません。生きるべき道を教えたらないんですね。イエス様ご自身がその道なんだよと。このイエス様を通していなければ私たちは父なる神様の身元に行くことはできないんです。私たちがイエス様という存在を知るときに、それは私たちの進むべき道を示してくださる。その進むべき道っていうのは、その先に父なる神様がいる。私たちのこの大切な存在であるイエス様は、私たちを父の身元に連れて行ってください。そしてそこにたどり着く唯一の道、それを示してくださっている方なんです。さらにイエス・キリストという存在、それというのはその存在を信じ受け入れる人を神の子供としてくださるということなんですね。9節には、光が世に来ようとしていたと書かれています。さらに11節ですね。来ようとしていたではなく、もう11節には来られたと書かれていますね。この方がご自分のところに来られた。まあ、昔からこの聖書、旧約聖書では、メシアが誕生するということを言われています。イスラエルの人たちは心待ちにしていたんですね。それがこの救い主であるイエス様です。この方はご自分のところに来られた、誕生した。何もかかわらずご自分のため、イスラエルの人たちはこの方を受け入れなかったということが書かれているんですね。イエス様がこの世に来られた時、イエス様を救い主として待っていたにもかかわらず、それを救い主として認めなかったということがあります。まあ、以前アメリカにいた時、ユダヤ教だったかな、の人たちになりましたけど、やっぱりイエス様っていう方はただ単なる預言者の一人だってことを言ったんです。メシアとしてやっぱり考えてないんですね。まあ、だからモーセ、アブラハム、イザヤ、まあ、そういった預言者とイエス様を同じようにしてしまっている。でもそうではないんです。先ほど言いましたけれども、神様への元に続くその道であり真理であるというのがイエス様なんですね。でもご自分のためであるイスラエルの民族はこれを受け入れない。イエス様を信じるどころか、信じずに十字架の死の道へと追いやってしまったんですね。 人はイエス様のことを聞いてもですね、この方が全てのものを作られた源だってことを信じないんです。自分のこの体もこのイエス様によって作られたってことを信じないんです。マタイの福音書を見てですね、見てなかった、すみません、マタイの福音書の6章の28節と29節なんですけども、なぜ昼間のことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働くもせず紡ぎもしなさい。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つのほどにも飾っていませんでした。ここなんですけども、つまりここで言いたかったのは、イエス様はこの花ですら私から作られたんだよと。どのように種が作られるか、どのように花が咲かせるのか、そのようなことはみんな考えて私から作られたんだよということをイエス様なんですね。さらにこの後ですね、その空の鳥を見なさいって言ってます。その飛ぶ鳥さえもイエス様が設計したんだ、イエス様から上がったんだよってことですね。ところが人間というのはそれのことすら知らなかったんですね。誰も分からなかった。後になってですね、ヨハネですね、ヨハネの第一の手紙の一章の一節と二節、このように言ってますね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れました。道とともにあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので明かしてあなた方に伝えます。イエス様はかつてこのヨハネと共に、あるいは他の弟子たちと共にいてくださった。その時イエス様は、イエス様といた私たちは天地万物を作られた神様と一緒にいたんだな、そのことをヨハネは後になって分かった。イエス様が笑っていれば、それは神様が笑っていてくださるってことなんだな。イエス様が何かを私たちに解き明かそうとした、教えようとすれば、それは神様からそのように言われているんだな。そういうことをヨハネは後に分かったんです。だからこのような第一の手紙の書き目になっているんですね。本来であればイエス様がこの地上におられたときにその気づけばよかったんですよ。でもあのヨハネですらイエス様が地上におられたときには気づかなかった。ですが闇は光に勝てず、イエス様は死に打ち勝って復活されたんです。そして神様はこの救い主であるイエス・キリストを受け入れて、信じる人には神の子供とする準備をしてくださっています。このイエス様が天に帰られた後、当時まだ少数ですがイエス様を受け入れた人たちが確かにいました。ヨハネの福音書に戻りますけれども、一章の12節ですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権を与えられた。でこの特権って書かれてますけども、新共同訳では資格って言われてます。例えば誰であってもイエス様をこの世界の主、または自分の救い主として受け入れた人たちは、神様が恵みによってこの神の子供としての特権、資格を与えてくださるんだよということですね。で神の子供というのはこの私たち の親子関係を見ればいいかなと思います。両親は自分の子供を一番愛し、そして育てると思います。まあ生まれた時から子供の成長のために必要なものを備えて与えるかなと思います。 それと同じように、それ以上に神様は私たち一人一人のことを思ってくださっているんですね。神様は私たちを作ってくださった。作って終わりではないんです。野放しではないんです。もう一人一人を愛してずっと見続けてくださっているんです。私たちは肉眼で神様を見ることはできないんですけども、でもこの聖書を通して、神様の言葉を通して、私たちは神様という存在を知ることができるのではないでしょうか。この聖書を通して私たち一人一人に語りかけてくださいですね。そして私たちがこの救い主がイエス様を信じたとき、受け入れたとき、神様から私たちは神の子供となる、その特権を与えてくださるんですね。救い主イエス様という存在が、それを受け入れる人一人一人を神の子供としてくださる、そのような存在を忘れては私たちはならないですね。そして最後に、このイエス様という方はやはり神様と人間が和解するために十字架にかかってくださったということです。13節ですね。この人々は血によってではなく、肉の上のところでも人の死によってではなく、ただ神によって生まれたのである。だから人々は、私たち人は神によって生まれたんだよということですね。そしてこの人々は救い主イエスキリストを受け入れて信じて子供とされた人のことです。私たちの意志や力によって神の子供となるわけではないんです。神様ご自身が私たちを神の子供にしてくださるんです。その神の子供となるためには、私たちの罪のためにイエス様が、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださり、自分の身代わりとなって十字架にかかってくださり、さらに復活してくださった、この方を信じた一人一人が神の子供となる。自分の罪のために十字架にかかってくださった、そのためにあの2000年前イエス様はこの地上に誕生されたんですね。このヨハネの福音書っていうのは、今から約1922年前に、ユダヤ人に宛てた手紙です。福音書です。ですが、今のこの時代に生きる私たち一人一人も、この光である救い主イエス様という存在が必要なのではないでしょうか。私たちの力ではどうにも解決することはできないことを、このイエス様は解決してくださるんですね。私たちはこの方がこの地上に来てくださり、そして私たちと同じようにこの地上に人として生きてこられました。言葉は人となって私たちの間に住まわれてたんです。宿る、あるいは住まわれ、生きて私たちと共に生きてくださる。それは本来であれば罪のない方が私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださいました。このアドベントの時、2000年前にイエス様がこの地上に来てくださった最初のクリスマスです。私たち一人一人が 神が人となったその日のことを思いながら、今さらにこの時、この闇でしかないこの地上にイエス様の光が輝き続ける、そのことを私たちは祈りながらアドベントの時を過ごさなければならないのではないでしょうか。もっともっとこのたくさんの方々がイエス様を信じ、そして心の受け入れ、一人でも多くの方が救われるように祈りながら過ごしていきましょう。本当の希望の光であるイエス様が輝き、今日も祈りながらこの礼拝を過ごしていこうではないでしょうか。お祈りいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共におった、言葉は神であった。天の愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。この2000年前、イエス様はこの地上に誕生されました。その誕生したところは決して裕福な場所、また綺麗な場所ではなく、本当に家畜小屋のところに生まれてくださった。それを本来であれば神の御子である方がそのようなところで生まれるべきではなかったにもかかわらず、そのようなところに生まれてくださり、さらに人々に仕え、また神様のことを教えながら、やがて私たちの罪のために十字架にかかってくださったことを感謝いたします。このアドベントの時、もう一度私たち一人一人がイエス様という存在を再認識し、さらにその十字架でかかってくださった、十字架で流してくださった尊い血潮に感謝しながら、さらに一人でも多くの方々がこのイエス様を救い主して受けるように、私たちは祈り願います。神様、どうぞこのアドベントの時、私たち一人一人がもう一度そのことをかみしめながら、この信仰の歩みができるように私たちを導いてください。私たちの光であるイエス様を本当に信じ、またこれからも期待いたします。尊いイエス様のようにお祈りいたします。それではお祈りと今日お待ちください。